はい、どうも、沢田信也です。今回も、ゲストをお呼びしております。自己紹介お願いします。
はい。北九州の片田舎で駄菓子で無駄話というポッドキャストをやっております、ジマさんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやいやいや、もう駄菓子で無駄話はもういつも聞かせていただいてますね。
ああ、もう、ありがとうございます。今度はうまい棒を10本ほど送っておきます。
もう100元ぐらいですね。
ファックス
で。ファックスかい食べられへんかな。というわけで今回話すのは仮面ライダーダブルですね。
はい。
なぜ今更っていう話ですけど。
ねえ。いや、しかし、いい話でしたね。
何がですか？
ダブルです。ここでオーズがいい話って言ったら、これはまたこれで問題でしょう。
まあね。
うん。
でも仮面ライダーダブルは、うん。もう実際良かったですよ。
いや、良かった。初めあんまりね、私期待してなかったんですよ。
うん。
でもなんか途中から、これはって思い出して、ずるずるっと引き込まれましたね。
そうですね。うん、そもそもね、僕仮面ライダー自体を、うん。まあ見てなかったんですね、正直なところ。
ほうほう。
まあ、仮面ライダーブロック RX を最後にして、
うん、
平成ライダーが始まってからは、
うん、
何がイケメンライダーやねんと。
なるほどね。
ふざけるなと、
うん。
一回ちょっとファイズを途中まで見た時があったんですけども、
うん、
やっぱりなんかこう物語についていけなくて、
あ、まあ、
やめちゃったんですよ、
うん。
で、もう一回見ようと思ったのは、
うん、
もうほんとディケイドの時なんですね。
ああ、なるほど。
なんか今までのライダーが総出演するっていうから、
そうですよね。うん、
これ見たら全部わかるんちゃうかなと思って。
うんうんうん。
これはもう楽でええわいと思ってみたら、
うんうん、
余計にわからなくなったなん残っちゃった。
そうそうそうそう。私もね、実は似たようなところで牙の途中から見出しまして、
ええ、
まあなんとまあドロドロとした話かなと思って見てたら、まあディケイドが始まって。っていう感じでしたね。毎回こう、ライダー違うのが出てくるんだけど、何が何だかさっぱりわかんないんですよ。
そんな感じでね。
うん。
本当はもう仮面ライダーディケイドもどこかの回でやろうかなと思ってたんですけど。
あ、なるほど。
あまりにもめちゃくちゃやったんで。
うん。
もうやらなくていいかっていう。
ああ、なるほどね。
で、そんな感じで、もう仮面ライダーもえっかなと思ってたんですけども。
うん。
そのダブルが始まった時に。
うん。
まぁ、ちょっとネットで情報を収集すると。
うん。
もう脚本家が三条陸やと。
おぉ。
で、この三条陸っていうのは、
うん、
まあ僕にしてみれば結構こう、なんていうんですかね、思い入れのある原作者と言いますか。
というと？
昔週刊少年ジャンプで、
うん、
ドラゴンクエスト大の大冒険っていう漫画が連載されてたんですけど。
ああ、なんかありましたね、
はい。
はいはいはい。
それの原作者が三条陸やったんですよ。
おお、あ、じゃあ、沢田さんそれ大好きだったんですか？
はい、大の大冒険結構好きで、
うん。
まあ、今でもたまに読み返したりもするんですけども、
うん。
よ、ゲームを漫画にすると結構おもんないじゃないですか。
ああ、よくありますね。うん。
でも大の大冒険は、まあ、ドラゴンクエストっていう名前を、まあ、もしてはいるものの、
うん。
もうちゃんとオリジナルのストーリー展開で、しかもきっちりと終わらせていったっていうね。
あ、なるほど。
盛り上がり方とか落とし方っていうのがすごい上手かったんですよ。
なるほど。
で、まあなんか、まあ、ネットで情報を収集するとですね。
うん、
堀雄二が、まあ、三条陸くんなら、うん、ドラゴンクエストの漫画描いていいよって、言ったくらいの実力者らしいですよ。
なるほどね。うんうんうん。で、その方が今度はダブルをと。
仮面ライダーの脚本をするって聞いたから、まあ、ちょっと見てみようかなと思って。
なるほど。
で、それで見始めたんですよ。
うんうんうん、
まあ本当はもう見るつもりもなかったので、
うん、
まあ面白ければ儲けもんかなみたいな感じ
で。なるほどね、うんうんうん。
これがまあ最後まで見ちゃったっていう。
なるほど。私ね、子供の、雑誌、
うん、
月刊誌みたいなんで、ダブルのこう写真が載ってて、二人で一人って書いてあったんですよ。
うん、
で、その写真を見たら、このデザインはどうなのかって正直思ったんですよね。その時ディケイドの映画も見たわけじゃないので、
うん、
初めてそこで見たんですけど、二人で一人か、これはなんか、面白くない匂いがするぞと思って、実は初めは見てなかったんですよ。
うん、
でもなぜかこう、何回かこう、初めに、真剣ジャーがあって、まあ、こちらの地域ではですね、真剣ジャーがあって、仮面ライダーがあって、プリキュアがあるもんだから、
うん、
どうしてもこう流れとして見ちゃうんですよ。
うん、
で、見てる中で、なかなか面白いじゃないか。特にドラマパート。
うん、
ここに惹かれましたね。
うん、
もう、テンポのいいギャグというか、
うん、
ギャグとシリアスがうまーくミックスされてるような感じがして、
うん、
なんかこれはね、直接、比較できる話ではないんですけど、僕の印象の中では、危ないデカ。
うん、
ああいう風なの、テンポのいいコミカルな感じ、うん、これを感じたもんだから、ズブズブとハマってきましたね。
ああ、そうですね。うん。なんかその特撮っていう部分を抜いたとしても、うん、まあ、ドラマとして一本話ができてしまうような感じで作られてたから、
そう
やっぱり探偵物語のパロディじゃないですか、基本
的に。ですよね。うん。
そういう、こう、骨格がしっかりとしたところで作ってるんで、うん、まあなんか、物語として安心して見れるっていう雰囲気は最初からあったかなっていう。
そうなんですよね。よくある、いきなり敵のキャラが暴れ出して、さあ、防ぐんだっていうのはないじゃないですか。うん、まずは依頼人が来て、こう、カクカクしかじかで、よし、任せとけっていう中で、ちらほら、ドーパントの影が見えてくる。うん、で、2話で完結して、最後は、タイプライターで締めくくるという、うん、一つのフォーマットができてるじゃないですか。
そうですね。
これが結構好きでしたね。
そうですね。なんかそういう様式っていうのを、初めからきっちりと作ってたところが、うん、まあ、なんていうんですか、仮面ライダーっていうものが好きじゃない人でも見れるような形になってたかなっていう。
そうそうそう。敷居が下がったというかね。うん、なんかこう、子供番組と思って、舐めてみたったらちょっと違うぞって感じがしましたね。うん、
まあ、しっかりと作られてたか。
うん。
そんな感じ。まあ、正直まあ、トータルで見ると突っ込みどころもいっぱいあるんですけどね。ただ、その、毎回毎回2話1話、2話1本の完結作品として見た場合、うん、なんて言うんですか、こんなあれへんわっていうぐらいけなすところはなかったかな。
うんうん、そうですね。なんかね、ありえない設定なんだけど、あ、あるかもって思わせる、ちょっと思わせるところがうまいと思いましたね。うん。うん。な、やっぱりそこには、はじめの依頼人というところが一つキーワードなのかなという気がしますね。
そうですね。うん。あと、その、僕的には、うん、その、ドーパントが、
はいはい。
怪人じゃないんですよ。
ん？
改造人間じゃないじゃないですか。
ああ、そっかそっか。うんうん。
なんかまあ、平成ライダーはほとんど見たことがないから、まあ、設定しか見たことがないんですけどね、うん、やっぱりこう、なんかモンスターであったり、
うん、
なんか復活したなんやらであったり、
あ、そうかそうか、
特殊な何か怪人やったらするじゃないですか。
うん、人ならざるものですよね。
昭和の仮面ライダーも全くそう、うん、怪人から始まってますから。
うん、
でも、ドーバントって一応元に人でしょ。
そうですね。
それが、まあ、ガイアメモリーさすことによって、うん、なんですか、ガイアパワーなんか知らないですけど、う
ん。なんか地球の記憶を注入させるみたいですよ。
なんかそういうところが個人的には結構良かったかなっていう。
なるほどね。
なんか麻薬中毒者みたいなもんでしょう、言ったら。
あ、なかなかそれに、うん、言い得てみようかもしれませんね。うんうんうんうん。だんだんこう取り憑かれていくっていう。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
ただそれがまあ具現化したのがドーパントっていうモンスターみたいな形っていうだけで、
うんうん、
その基本的にはその街にはびこる、まあ薬を撲滅するぞみたいな感じ。
ああ、そうか。あ、なるほどね。あ、それはいい表現ですね。
そういうところがね、うんうん、なんか、ちょっと今までの仮面ライダーと違うのかなっていう。
そうですね。
今なんかオーズ見てますけど、うん、
はいはい。
やっぱりこう、800年前のモンスターが蘇った的な感じで始まってるじゃないですか。
うんうん、
ああ、もうなんか子供の特撮だなっていう。
そう、そこが一番やっぱ僕もね、違和感があるけど、逆にその、ダブルに思い入れがあるから、
うん、
まあ、逆にそれが目立つのかもしれないけれども、
うん、
まあ、オーズはオーズで続けてみればね、それなりに面白いのかもしれないけれども。
まあよく言われるのが最初はみんな慣れないっていう。
うん、そうそうそう。そうなんですよね。
見続けていくうちに意外とハマってきたみたいな。
うん、人間性っていうかそういうところでいくと、やっぱりダブルはね、主役二人の成長物語っていうところは結構大きいじゃないですか。
うん。
この辺は、やっぱりダブルを超える作品ってなかなかできにくいのかなという気がしてるんですよ。
そうですね。
うん。
まあ、それも、まあ、僕の勝手な主観なんですけど、
うんうん、
やっぱりその、メインの脚本がである三条陸が、
はいはい、
やっぱりその、ジャンプで鍛えられた原作者なので、その、友情努力し勝利っていうのを、
ああ、方程式が。
根本に掲げる人やと思うんですね。
なるほど。
やっぱり週刊少年ジャンプで漫画連載するんだったって、
うん、
まあ、今の、現在のジャンプは分かんないですけど、
うん、
まあ、僕らが中高生の頃に見てたジャンプっていうのは、やっぱりこう主人公は最初弱いですけど、
うんうんうん、
いろんな壁にぶち当たってそれを乗り越えて成長していくっていう物語がベタやったじゃないですか。
そうですよね。
まさにそれを仮面ライダーで体現しているなっていう。
そうですよね。
で、翔太郎もフィリップも、
うん、
もう最初はこう、何もできない弱々な人間じゃないですか。
そうですね。
まあ、フィリップはまあ、特殊能力持ってたし、
うん、
翔太郎も街で探偵として、探偵という職業について、まあ一本立ちしてた人間ですけども、
うんうん、
物語の中では、 全然まだまだひよっこみたいなところからスタートしてるじゃないですか。
そうですよね。うん。
そういうところをちゃんと書ける人なんだなっていうのがあるので、
うん。
まあだから、その、ジャンプらしいっていうんですか。まあ言い方変ですけど。
あの、毎回が盛り上がってるみたいな、
うん。
その、ワクワクするっていう感じが出るんですよね。
うん。
なるほどね。で、三人ライダー、ライダーは三人いるじゃないですか。
うん、
まあまあ、ダブルは二人としてね。
うん、
で、翔太郎っていうのが一番弱いでしょ
う。うん、
一番、凡人というか人間じゃないですか。
そうですね。何の特殊能力も持っていない。
うん、ない。うん。この辺が、一度はフィリップに捨てられ、
うん、
二回目も、あの、テラーの時、
うん、
あの、やっぱりこう、フィリップは、あっちのアクセルの方に行っちゃうわけですよ。
うん、
それでも、最後は、踏ん張って、翔太郎が、それについていって、
うん、
最後はそれを、予想以上の力を発揮するというところ、うん。この辺はやっぱりそういうジャンプのノリなのかもしれませんね。
そうですね。まさに少年漫画の王道っていう。
うん。
特殊な能力を持ってなくたって、頑張ったらなんとかできるぜ、みたいな。
うん、うん。そう。ですよね。特にあの、初めてエクストリームが出てきたとき。
うん。
これはなかなかかっこよかったですね。
うん。
あの、ボロボロになって、最後、鳴海聡吉の言葉を思い出して、立ち直り、
うん、
あの、なんですよ、あの、橋を渡る、二人でスローで歩いた瞬間、うん、あそこは結構、おう、これ、やるじゃんって感じがしました。これし、子供向け番組だよねっていう感じがしなかったですね。うん、
そうですね。なんか、
うん、
まあ、あんまりその特撮とかに造形が深いわけではないので、
うん、
あんまり下手なことも言えないんですけども、
うん、
その、特撮ヒーローって、
うん、
その、なんて言うんですかね、基本的に最初から強いじゃないですか。
うんうんうん。そうですよね。
もうヒーローっていう形で描かれるので、
うん、
あんまりこう悩んだり、しないじゃないですか。
そうですね。もうヒーローを善としてますからね。
やっぱり、ただの人ではないんですよ。うんうん、選ばれし者的な感じ。
そうですね。
でもなんかダブルはそこが違う。まあ、いわば、翔太郎も、成り行きじゃないですか、ダブルになったのは。
そうですね。
別に世界の命運を背負って、俺が世界を守るぞってなったわけでもなく、
うん。
たまたまおやすさんが死んでしまって、
そうそうそう。
フィリップを連れて逃げるときに、仕方なくなったっていう。
ですよね。成り行きですよね、ほんとね。ただ単に悪魔と相乗りしただけですからね。うん、うん、確かにそりゃそうだ。
そんなところが、うん、まあ盛り上げる演出のポイントに一役買ってんのかなっていう。
確かにそれは言えますね。
もし翔太郎が、まあ初めから完全なヒーローであるならば、
うん、
そういうところではあんまり盛り上がらないじゃないですか。だって当たり前だからっていう。う
ん、だって、ね、ヒーローだもんで終わりそうなもんだけど、そこがその何、身近に感じるような、まあ、錯覚を覚えさせるのかもしれませんね。なるほど。で、佐野さん、ダブルの魅力って何でしょうね？改めて。
改めてですか？魅力ね、まあ、個人的には本当、キャラクターかなーって感じですけどね。
うん。これ、あの二人じゃなかったらここまでなったかなと、ちょっと思うことがあるんですが、どうなんでしょうね。というか逆に、この後終わって全く別の番組であの二人が組んで、他の全く違う番組をやった場合に、ここまで思い入れができるだろうかと。考えた時に、どうかなという気がしないではないんですが、あの人、フィリップ、あの人は今回が初めての作品らしいですね。
らしいですね。なんかすごい年齢も若いし。
うん、若いしね。
何でしたっけ？ジュノンボーイかな？
あ、そうなんです。
うん。まあ、そういうところからの発祥でしょう。
うん。最年少ライダーらしいですね。
18歳とかですよね。
すごいよね。いや、にしては演技うまい気がしました。
第1回目はすごい棒でしたけどね。
うん。確かにね。
どうやねん、どうなんねんってめっちゃ思いました
ね。それでいけるのかとね。でね、これで面白い話というか、変な話でね、もともとは、仮面ライダーのオーディションに出るつもり全くなかったらしいんですよ。事務所のマネージャーと一緒にこう、雑誌社とか、 その辺を回ってたらしくて、
うん、
その時にたまたま、塚田さんかな、プロデューサーの方に会われて、実は、こういうのをやってるんだと。で、オーディション出てみないっていう話になって、
うん、
次の日のオーディションに行ったら、たまたま残って、この役につけた。なかなかシンデレラボーイですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、もともと芝居をしたことがないので、
うん、
結構苦労して、しかもですよ、わけのわからない、フィリップの役ですからね。
うん、
もう前例っていうのがないじゃないですか、うん。こんな人みたいにイメージしていてもないから、やっぱり彼は相当苦労したって書いてましたね。
へ、
うん、で、しかも、一番初めのシーンが、星の本棚に入るシーンだったらしいんですよ。
うん、
あれ合成じゃないですか、
うん。
相当緊張したって。
まあね、当人やったら、そもそもあれ脚本にああいうこと書かれてたとしても何のこっちゃって感じですか、
うん、で、監督をして、フィリップはよくわかんないって言われたらしいんですよ。
うん、
よくわかんない人だと。日本に結構苦労したって書いてましたよ。
まあそこはやっぱりデスノートの L みたいな感じっていう説明ではなかったんですか。
なるほどね。
明らかにデスノートの L じゃないのかってめっちゃ思ってましたけど。
あ、なんかそれ気づかなかったな。なるほど、なるほど。
でもある種フィリップってすごい世間知らずで、
うん、
まあ、物語冒頭では、うん、発祥がめっちゃ謎ですから、ほんま謎のキャラとして描かれてますけど、
うん、
もうそういうところが、ある意味こう、染まってない、俳優というもので染まってない、うんうん、役者の子が選ばれた理由でもあるんかなっていう。
あ、そうか、なるほど。
全く真っ白なところから始めれるっていうのが。
なるほどね。生実家こう、パターンをいくつか引き出し持ってる人だったら、
うん、
その引き出しに当てはめようとするのかもしれませんからね。うん、なるほど、ね。
フィリップもやっぱりその、物語全体を通して、最初は全く他人にも興味がなかったし、
うん、
世の中のこともよくわからなかったけど、
うん、
まあ日々、まあ翔太郎と共に生活をするにあたって、だんだんと人間らしくなっていくじゃないですか、物語の後半に。
そうね。うん。
も
う
それがある種
も出しましたからね。
役者の成長と、まあ照らし合わされてんのかなっていう。
なるほど。そこまで狙いだったのかもしれませんね。あえて、そういうところに。
うまいやつはいらなかったのかもしれないですよ。
なるほど、なるほど。で、私ね、初めの方は、フィリップが、検索をしないと話が進まないじゃないですか。
うん、
だから、フィリップをうまく、誘導するのが一つの、流れ、パターンなのかなと思ったんですよ。
うん、
フィリップがうまく検索、星の部屋に行ってもらえるように、試行錯誤していくの様を楽しむのかなと思ったら、いやいや、そうじゃなくて、がっつり物語の中にね、後半はもう主役でしたからね、反応。
まあ、最初は若干そういう気ありましたね。いかにフィリップの興味引くかみたいな。
そうそうそうそう。ダイエットのシーンなんかもすごいですからね。意味わかんなかったらもう、あれはすごかったと思う。ですね。でね、沢田さん、どの俳優さんが一番お気に入りですか？
僕も完全に翔太郎がお気に入りですね。ケニアマレーンのブログとか見てますからね。
うん、おー、なるほど。あの方もなかなかね、ハーフボイルドっていうのを演じるのは難しかったでしょうね。
うん、ただこれもネットに情報収集するとですね、
うん、
ものすごい仮面ライダーになりたかったと、昔から。
そうらしいですね。
うん、仮面ライダー RX。
うん、
ブラック RX を見て、憧れたということを書いてあって、
うんうん、
選ばれた時には本当選ばれし者やなっていう。
ですね。かっこいいですね。
運命を感じたって書いてあって、
うんうんうん。
やっぱりそういうやつがならないといけないんですよ。
そうですね。で、彼もね、ハーフボイルドっていうところに、やっぱ悩んだみたいですよ。
うん、
やっぱりヒーローはヒーロー全たるものっていうのがあるじゃないですか。
うん、
だから、ああいうふうな、ボケるというか、そういう、おちゃらけてる面を出すのが非常に難しかったと。
うん、
で、なんとなくそれをつかめたのは、3、4、4話あたりぐらいからつかめるようになったっていうことを書いてるんですけど、
うん、
その中で、キーパーソンはやっぱりですね、やっぱりこの、成海明子だと思うんですよ。
うん、
彼女が、翔太郎を崩していったから、
うん、
うまくハーフボイルドになったんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。彼女もなんか、まあ、 うんこちんこでしたっけ。
そうそうそう。あれ、私ね、あれを聞いてからね、どうしてもあの言葉がね、見るたびに出てくるんですよ。そうそうそう。
だから本当、ダブルが始まる前は、もうそんなやつが出ていいのかと、思ってたんですけども、
うん、
結構ね、あの、最初の登場の時が、なんかすごいなんかあざとかったんで、
うん、
なんかすごいスリッパ持って突っ込むっていう役回りが、うん、うわ、もうサブーみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
意外とこう見続けていくと気にもならなくなったし、
そうですね。
こいつ意外とええやつやんけ、みたいな感じに思ってきたし、
そうですよね。
やっぱつなぎ役としてうまく機能してるなっていう。
アキコがいたから、フィリップと翔太郎も仲良くなれたんじゃないかなと、うん、心が通じたんじゃないかなと思うぐらい、もう後半はもうなくてはならないキャラですよね。
彼女もね、意外とうまいんですよね、
うん、
演技が。
ですね、
うん。
っていうか、お笑いの人ですかっていうぐらい、なんかこう、うまくないですかタイミングといい。
そうですね。私聞いてないって言うじゃないですか。
うんうんうん、うん。
まあ、ある種、まあそういう決め言葉っていうのは、まあディケイドの時もなんか、女の子、笑いのツボとか言ってた、こうおったじゃないですか。なんかああいう決め言葉あるんかなとか思うんですけど、うん、やりすぎると寒いじゃないですか。
ですね。うんうんうん。
でもある種、その、吉本新喜劇的な、
うん、
まあ、お約束的なところまで消化させてたから、私聞いてないっていうのがね、うんうん、なんかそんな嫌味ではなかったかなっていう。
そうですね。だから上手い具合に、翔太郎は崩れていったんでしょうね。うん、あれが上手い具合にハーフボイルドね、象徴したというか、
うん。
うん、とてもいい三人組。コンビだと思いますよ。
そうですね。なんかその、うん、まあ、行間を読むじゃないですけど、
うん、
テレビで放映されてるところ以外の3人の生活もまあ想像できるようなぐらい、
そうそうそうそう、
すごい存在感を感じられるような、
そうですね、
3人だったんで、
うん、よかったですよね。うん、まあその他のサイドのメンバーも良かったですね。
うん、そうですね。だから本当ダブルは、
うん、
まあキャラクターが全員生きてた感じなんですよ、うん、僕からすると。
そうですね。
まあその敵役にしても、
うん、
そうですし、
そうですね。
最後最終回で、
はいはい、
まあその先一家が全員出てきて、
うん、
もうさようならみたいな感じになりますけども、
そうですね、
もうちょっと本当悲しかったですもん。
うんうんうん。
この人たちも方向性さえ間違えへんかったらいい人やったかもしれへんのになみたいな。
あの時井戸さえ見つけなければみたいな。そうなんですよ。あ、実はね、最終回なんですが、
うん、
実は本当は、エクストリームの、なんだったっけ、妹の、ドーパント、
うん。クレイドール。
うん、そうそう、クレイドールエクストリームが、ラスボスだったみたいだったんですよね。
う
ん。うん、しかし、急に、変更になって、カズジョンのユートピアが、最後、のラスボスになったという意味でも、
うん、
まあ、その座敷が、まあ、いい人になったのかなという気がするんですよね。元々は、もう、第三の男的なところ、ただの、財団 X の社員っていう形だったらしいんですけど、
うん、
まあ、最後の方で、急に変更になったらしいんですよ。
やっぱりあれですかね、そのザキ系を完全な悪として描くにはあまりにもちょっと思いが強すぎたのかな。
うん、そうかもしれないですね。まあ、そういう意味では、僕はダブルの最終回というか、このまとめ方はベストじゃないかなと、おお、こう来たかと、感じがしましたね。
そうですね。なんかこう結構2チャンネルとか見てても、
うん、
なんか都合良すぎみたいな意見とか
もちらほ
らいますけど、
うん、
まあ、あれあれで全然良かったんじゃないかなと。
いやー、良かったですね。
もしあれが仮に、
うん、
まあ、誰でしたっけ、クレイドールの人。
ワカナ。
ワカナですね。
うん、
ワカナを倒して終わりっていう話やったら、
うん、
なんて言うんですかね、こう、納得いかんっていうか、ちょっとなんか残るじゃないですか。
そうそうそうそう、嫌な感じだ
った。そうそうそう。
うん。ダブルに見つかわしくない終わり方のような気がするんですよね。
基本的にその座劇の人間って、
うん。
うん、直接手でとどめさしてないんですよね。
あ、そうか。あ、そうなんですかね。
劉備にしても最後自分で屋敷の中に戻っていって、
うん、
焼け死んだじゃないですか。
そうですね。うん、
お姉さんにしても、
うん、
なんかみんな変わって死んでいったじゃないですか。
うん、そうですね。
その時に対してダブルは、直接手を下してないんですよ。
うん、あ、そっか。
そこで最後、若菜を倒してしまうと、ちょっと違うんじゃないかなっていう感じになっちゃうんじゃないかなっていう。
あ、なるほどね。そうか、そうか。確かにそうですね。で、しかも 最終話の本当の最後ではまだまだドーパントはいて、うん、俺たちはフードの中でまだ撲滅を頑張るんだという感じで終わるじゃないですか、この敵を完全にやっつけてわーい終わりもうおしまいねって感じじゃないところも、うん、後引く感が結構好きでしたね。
そうですね、
うん、
目的はね、組織の壊滅ではなくあくまでこの街を浄化することであるんだみたいな、うん、
そうですよね。そういえば、まあ、あの劉備の最後の話が出ましたけど、うん、あの火の中でこう焼け死ぬじゃないですか、
うん、
あの火は合成じゃないらしいですね。
へえ、
本当に熱かったらしい。
そうね、
うん、あの時に劉備の役者魂を見た、熱かったでしょうってスタッフが言って触ってごらんって背中触ったらすごく熱かったらしいです
あの人ものすごい存在感ですからね。
すごいね、
ムスカ大佐でしょ
う。うん、
なんかやっぱりその何ですかね、
うん、
ラスボスらしい、まあ、ラスボスじゃないですけど、
うん、
ゲラーは、
うん、
ボスらしいボスっていう感じが、雰囲気がすごい出てたんで。
しましたね。やっぱベテランの強さっていうのかな、うん、すごい存在感ありましたね。
ナイス配役みたいな。
うん、そう思った。確かに。
だから本当、ダブルはもう配役がすごい間違ってない感がすごいあって、
う
ん、
そう、
ね。全部敵役やなっていう。
どこ取ってもね、うん、全然 OK ですもんね。あの刑事さんも良かったですからね。
え、アクセルですか？
いやいや、
あのおちゃらけ二人組。
そうそうそうそう、二人組。
まさかなダキが出るとは思わなかったんですけど。
いやでもうまかったですね。
そうですね、ハマってましたね。
あ、そうそう、今アクセルの話が出ましたが、
うん、
私の中ではアクセルはいまいち、うん、そのダブルとどうかなっていうのが正直なところなんですが、菅田さんどう思いました？
アクセルはちょっと浮いてましたね。
うん。
的に
そうですね、
結構物語の中でフィーチャーされるくせに、
うん、
若干消化不良的なところがあって、僕が一番気になったのは、
うん、
あれ誰でしたっけ、伊坂先生。
はいはいはい。
まあ、いわば伊坂先生がアクセルにとってのラスボスじゃないですか。
そうですね。うん、
でも物語の中では、
うん、
伊坂先生って結構こう、アクセルだけの敵ではなくて、
うん、
その、フードを汚す、中核を担う、副ラスボスみたいな感じじゃないですか。
うん、そうですよね。うん。
そいつをアクセルが倒していいんかなっていうのがすごいあって、僕てっきり伊坂先生が、後々復活するもんやと思ってたんですよ。
あ、
きっとこいつが真のラスボスやろうなと。
なるほどね。うんうん、そんな感じ
ですね。意外と、あっさりとアクセルに倒されたので、なんやっていう。
そうですね。
バランス取れてんのかな、そこはちょっとどうなんかなっていう。
うんうんうん。
ただそ
うですね、
トライアルも、
うん、
いらんのじゃないかなっていう。
確かにね、トライアルでなければならない
そうそうそう。なんかあれすごい、
うん、
おもちゃ買わすための変身の匂いがすごいしてて。
確かにね、しますね。
そう、なんか早くならなくちゃいけない必然性って別にないんじゃないのっていう。
そうね。うん、確かにそれは言えますね。
で、その割にはなんかすごいバイクに乗って何周もさせられる。回とかあったじゃないですか。
そうそうそう、そう。
すげえフィーチャーされて
なか
った
っていう、ね。そう
そう。すごいフィーチャーされてるんですけども、
うん、
別にそれいらないんじゃないのかなっていう。
確かに言えますね。
まあでも、相棒としては、2号ライダーとしては、
うん、
まあありはありやと思うんですけどね。別に嫌いではないですけど。
うん。アクセルの、元の赤いやつは、かなり重たいらしいですね。
うん、
背中にタイヤみたいなの背負ってるし、スーツアクターさんが言ってましたけど、
あのライダースーツが重いって。
そうそうそう。めちゃくちゃ重い。で、目がなんか変な風に光るじゃないですか。
うん、
あれを光ったら目の前真っ白で何も見えないらしいんですよ。あれで戦ったらかなり大変だったって。うん。蹴りがどこ行ってるかわからないって書いてましたよ。
大変ですね、スーツアクターも。
と思う。スーツアクターさんは、やっぱりその、主役の人たちの芸をよく見るらしいんですよ。
うん、
で、それをもとに、戦いの中でのポーズを作るらしいんですね。
うん、
だから、翔太郎っていうか、桐山さんは、そのスーツアクターの方が、とても自分の動きを分かってくれてる。すごく尊敬してたんですよ。うん。で、ダブルがこう、時計をこう、直すような仕草で、よくよくよくって回す あの仕草がもうベストマッチということで、すごく感動したらしいです。
若干ちょっとカッコつけてる的な。
そうそうそうそうそうそうそう。あの、ハーフボイルド的な、ということですね。で、あの、特に今回ダブルっていうのことで、二人が一人ということで、右と左で動きが違うじゃないですか。で、あの、じいちゃんになった時、
うん、
あの時のスーツアクターはもう何やってるかわかんないぐらい、
うん、
頭パニックになりながらやったらしいですよ。とりあえず、片方ヨボヨボで、
そうですね、
片方は動けると。
左側がなんかすげえ力抜けてみたいな。
そうそうそう。
そっか、あれも一人でやってるわけやからな、中に入ってる人は。
うん、そうなんですよ。結構苦労してましたね。
へ
ぇ、うん、まあ、二人で一人なりの苦労ってのがやっぱあったみたいですね。
あれ、やっぱり、一人の右はフィリップが動かしてて、うん、左は翔太郎が動かしてるんですかね。
うん、ということになってるんでしょうね。
いつも見てて不思議に思ってたんですけど。
うん、なんかあ、え、でも、あ、そうですよね。そのはず。だから、フィリップが喋るときは、手を口に当てる仕草をするでしょ
う。うん。なるほど。
うん。もうその辺から来てるんでしょうね。結局、外野インパクトは何かと、いうことになるんですけど、もともとは、リュウベイは外野インパクトで、若菜を、地球のメモリーの、記憶装置にして、
うん、
フィリップをその記憶装置を取り出せる制御装置にしようとしたんですよね。
うん。
うん、で、財団 X は、それを利用して抜き取ったデータを空の上に上がっているあの衛星に上げて、
うん、
で、適合者だけを生き残らせるようなあの先民的な選んで。
うん、
残させるそういうユートピアを作ろうとしたっていうらしいんですよね。
うん、見てるだけでは
全然わからない。
わからない。結局最後ガイアインパクトって何やってんみたいな感じで。
で最終的にガイアインパクトを成功させたのは若菜が、
うん、
あフィリップに体を上げた、
うん。
そのガイアインパクトだけが成功したとらしいんですよ。う
ん、でもあれ移動まだ繋がったままじゃないですか。
ん？
屋敷ガレギで崩れましたけど、
うん、
あそこ掘り返したら井戸はまだあるわけでしょ。
ありますよね。
ね。
でももうあの初めフィリップがあのプレイドールの中から出てきたじゃないですか。
うん、
あの翔太郎が出てきて、
うん、
あの時にはもう井戸の中のデータはすべて若菜の方に入ってたみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあもう今後はガイアインパクトが起こることはないんですね。
ないですね。
うん、
もうフィリップが復活しましたので。
そこら辺は、なんでしょうね。映画のつもりでおったけど、回が足りひんかったんかな。
ああ、そうかもしれん。
なんかいまいちこう。
うまく消化できてないですよね。
そうそうそう。
じゃあ、ガイアインパクトって何だったのみたいなね。で、島には結局、その、若菜を地球の巫女にして、ガイアメモリーをいつでもこう生産できるような体制にするっていうのが、ゆうべのあれだったんだけれども、
うん、
そうして誰が得するんだろう。若菜はずっとその地球の巫女になってるし、フィリップはね、殺さないといけないし、お姉さんいないし、みたいな話じゃないですか。
まあ、あれじゃないですか、信仰宗教みたいな感じの使命感じゃないですか、単純な。
もう、目的だけがひた走るという。
なんかあの、オカルト業界で、
うん、
2012年になると、アセンションっていうのが起こる。
ほう。
で、それは何かというと、
うん、
あの、次元が一段上がると。
はい？
今さ、うん、僕たちが三次元で生きてるわけじゃないですか。
そうですね。
それが四次元になるわけですよ。
ほう。
で、その時に、
うん、
あの、適合者しか生き残れないっていう。
は
ぁ。そういうオカルト的な、まあ、うん、月刊ムーとかに乗ってるような話があるんですけど、
ね。なるほど。
そんな感じなんかなっていう。
なるほどね。
それにはその目的とかはなくて、
うん、
ある種神の意志的な。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、お告げ的なっていうとこですか。
でそういう、まあ、昔ながらの、そういう予言的なものを信じてるオカルト集団みたいな人たちって絶対いるじゃないですか、どこに。
いますね。
まあ、そういうのが、
理屈抜きでこうなんだと。
キリストの復活を願ってる人たちみたいな。
うんうんうん。
別にそこに理由はなくて、単純に信仰であるっていう。
なるほどね。
それがまあそのザキキやったんじゃないですか。
あ、なるほど。
地球の核に触れてしまったがゆえに我々が何とかしなくては的な。あ、
そうかそうかそうかそうか。もう理屈も何もなく、う
ん、それが我々の使命なのだ。
なる。
だからそのガキ家は選ばれた家族なのだって言ってたんじゃないですか。
なるほど、うん、なるほど。それでまあ腑に落ちますね。なるほど。しかしまあ壮大な、あ、家族間いざこざでしたね。
本当ね、最後まで気になったのはシュラウド、うん、
ああシュラウドね、
シュラウド、うん、あれ最後なんで死んだんですか。
わかんないですね。
なんであいつ
本当
消えたり現れたりしているのか。
そうそうそう、その力があるならばと思いません。
だってもともとはなんかこう一緒に研究所で働いてて、
うん、
テラーの力でなんかされたわけでしょ、ギャーっつって。
あ、そうなんだ。
なんかそんなシーンありませんでしたっけ。
あ、それ覚えてない覚えてない。
坊主見たみたいな感じでキャーみたいな感じで、それでもう顔がなんか見れなくなったから包帯でぐるぐる巻きにしてた。
あ、なるほどね。そういうことなんだ。あ、なるほどなるほど。
で、なんでそんな特殊能力が身についとんねんっていうね。
うん、
だってあれでしょ、そのアクセルのね、ベルトとかもあいつが作ってるわけじゃないですか。
でしょ。うん、で、あの彼女の持ってる銃はね、あのダブルの持ってる銃と一緒だし、もしかするとあの、ダブルドライバーとかも彼女が作ったかもしれない。
そうですね。
それなら自分で巻いて戦えばね。
ものすごい力を持ってますよ。そうそうそう、あの人
と思うんだけどね。うん、確かにね。まあ好意的に見れば目的を果たしたんで、生も子も突き果ててというところかもしれないですね。
それに関連することで気になるのが、
うん、
フィリップと、
うん、
アクセルがダブルになってたら、
うん、
なんちゃらエクストリームの上位版が出てたわけでしょ。
そうそうそうです。
結局それ出なかったじゃないですか。
うん、そうね。あ、でもまあそこでそれやっちゃったら台無しですからね。
てっきり俺は翔太郎がそこまでのレベルに上るんかなって思ったら、
ああ、なるほど。
ならなかったので、わ、めっちゃ気になるとか思って。
うん。うん、まあ僕の解釈っていうか、こう、都合のいい解釈では、サイクロンジョーカーエクストリームで、最後、ユートピアを、まあ、片付けたわけじゃないですか。それは、翔太郎が今まで以上の力を発したから、あのユートピアを倒せたんじゃないかなって勝手に思ってたんですよ。
うん。
うん。それはもうアクセルと、フィリップが、エクストリームになるよりも強いような形になったんじゃない、結果としてね。なったのかなと勝手に想像してますね。
ああ、ドリームと根性と
調査です。やっぱそこに戻るのかとなりますけど、うん、まあ何しろ気持ちのいい作品だったなというのが僕のやっぱり最後見ての印象ですね。
そうですね。
うん、なんかこうすがすがしさすら残るような、
本当子供、うん、子供心に戻れるような、
うん、そうそうそうそう、引き込まれましたからね。こんなの嘘くせえと思いながらもやっぱりなんかこう いるような気にさせるようなね、うん、そんな番組でしたよね。
なうちの嫁なんかも、
うん、
最初僕仮面ライダー一人で見てたんですけど、
うん、
まあ、僕が見てたら横で見るようになって、
う
ん、だんだんと気になってましたからね。
ああ、そうなんだ。
最初興味なかったの、うん、やっぱそれはこう物語が面白かったから
そうですね。
出てないんですよね。
うん、あのうまくシリアスとギャグが前側にバランスされてたんでしょうね、
うん、
あのまま重たい感じで行かれても困るし、
そう、あんまりねこう設定を前に押し出しすぎて、
うん、
なんか謎ばっかり散りばめたり、
そうそうそうそう、
なんかこうシリアスな感じばっかり押し付けられたりしてもしんどいから、
そうなんですよね。まあ、その辺でいくと夢のあの中の話っていうのは結構面白かったですね。本気で遊んでましたからね。
ああいう方向性が、こう、組み込まれても、別に違和感がないっていうのも、うん、まあ、あの三人のキャラクターだからっていう。
だからこそのシチュエーションでしょうね。うん、あんなもブラック RX であんなことやったら、なんでライダーが自転車乗ってんだ。しかもね、編集してるとき、グラウンドの真ん中で寝てるしね。で、こんなライダーがいたのか、思わせるところですよね。
変身するとフィリップがいつもこう魂抜けるんですけど、
うんうんうん、
まあ、てっきりそこをこう何か狙ってくる敵が出てくるのかなと思ったんですけど、
でしょう。僕も初めはやっぱもうそこはもうお約束だろうと 思ったんですけど、まあまあ最後の方までなかったですね。
そうですね。
あの夢のシーンまでは。うん。あ、そうそう、最終回のね、一個前の話で予告で、翔太郎が倒れたじゃないですか。あれの後はどうなるかなって思いました。今でこそもう分かってるから安心して見えたんだけど、あのまま死ぬのとは思わなかったけれども、どうやって決着つけるのかなって正直ね、分かんなかったんです。
そうですね。普通にやられてるやんっていう話でしたから。
うん、倒れてるしって。
実はフィリップの鳥がガードしてましたみたいな。
そうそうそうそう。まあまあ、蓋を開ければベタな話ですけど。
フィリップをどうやって生き返らすねんっていう、うん、
そう
と、
そうです、
うん、ここで見た翔太郎はどうなるのか、
そうそうそうそう、
その疑問をどう解消してくれるのかなっていう感じでしたから、
うん、そうですね、あの辺よく作りましたね、うまい具合にね。でな、まあ僕の想像以上の終わり方をしてくれたので、
うん、
ああいい終わり方だったな。で最後にあの振り向きいつものセリフを吐いて終わると、
うんうん、
ああ、なんて、ああ、いいなぁ。感動、感動というか、こう、すがすがしさを本当、何度も言いますけど、残したなっていう。
そうですね。
うん。
かっこよく終わってきましたね。
かっこよく終わりましたね。最後に、国老寺が出たのだけが許せなかった。
なんで
国老寺嫌じゃないですか。
ああ。
あれ、役者さんも嫌だったらしいですよ。あれ、あの、羽の質感といいね。動きの素早さというのに、それを想像させるに十分なものがありましたね。勘弁しよう。
まあ、スーツが一番臭くなかったんじゃないですかね。
なんでです？
なんかスーツってすぐ傷むらしいんですって、ああいう怪人のスーツとか、ライダースーツって。作り直すとものすごく金がかかるらしいんですって。
お
やっぱりこう、使ってると汗も染み込んでいくし、傷むし、雨とか降ったら傷むしみたいな感じで。コックローチが一番無傷やったんじゃないですか。
そうね。
最後出しとけみたいな。余ってるよ、これ。使っとけ、使っとけみたいな。
まあそれぐらいリアルでしたよね。各キャラがね、デザインが良かったんですよ、また。マネードーパンとは別として。
うん。
あの辺は良かったですね。
プレイドールはなんであんなに可愛いねんっていう感じでしたけど。
なぜあんなに若菜に似てるの？怒った感じが。
エクストリーム化するとめっちゃ怖くなるんですよ。
まあ、まあ、あれも良かったですね。良かったと思いますよ。プレイドール、なぜお尻に刺すのかよくわかりませんけど。ダイヤメモリーの伊坂先生の最後の死に方もすごかったですけどね。
メモリー刺しすぎると、粉々になって死んでいくのかっていう。ものすごい怖いですよ。
あれは貴重かったですね。生理的に。
なんかね、最初の方にこう、うん、高校生たちが生で刺してませんでしたっけ、メモリー。
あ、してた、自家刺しでしょ、
ね、
うん、やってた、やってた。
彼たちもあんな、中毒になってしまったら、ね、最後はほんと粉々になって死んでいくんですよ。
まさに坂田さんが言ってた薬
うん。
ね、何かこう、似たようなところがありますよね、中毒性というかね。
ダメ、絶対ですよ。
そうそう。興味本位でやっちゃダメみたいなね。そんなことですよね、確かに。で、それをならないためにベルトがあるんでしょ、
うん、ドライバーが。
はい、ですね。うん。まあ、そういう意味ではよくできた作り方ですよね。だからあれ、ドライバーさえあれば普通の人も変身できるんですかね。
できるでしょうね。
うん。
ベルト奪われる回とかあってもよかったかもしれないです。
あ、そうか、それはなかったですね。メモリーは奪われましたけどね。じゃあ、ナスビとフィリップが、変身とかやるわけですか。
もうそういうのも、そういうのもあってもよかったかもしれないですけどね。
片方だけで顔の長いライダーそれは嫌かも、うん、
ドラゴンボールでいうところのフュージョンに失敗したレイみたいな感じで
それなるほどね、妙に弱い時
さっきね最終回の話をちょっとしたじゃないですか、
はいはい、
ちょっとね感動っていうかははっと思ったのが、
うん、
最終回で、
うん、
最終回の冒頭に翔太郎がサンタちゃんが働いてるペットショップの店員
行きましたね、
うん、同活するじゃないですか、
はいはい、
で最終的にはそのペットショップの店員が、
うん、
まあメモリーをばらまいていたラスボスやったって。
そうですよね。
で翔太郎の前にフラッと現れて翔太郎を殺すっていうくだりになっているでしょう、うんうん、あれまんま探偵物語の最終回なんですよね。
あ、そうなの。
探偵物語見たことないですか？
僕ないんですよ。
そうそう。僕、うん、深夜にやってた時にちらっと見た時があって、うんうん、探偵物語の最終回って、うん、増田優作が、うん、なんかしょうもない一般市民に刺し殺されて終わるんですよ。で、うん、最終回も増田優作がスーパーで物を買おうとしてたら、うん、その時のレジを売ってる、まあ、再編おっさんが、すごいもたついてたから、うん、増田優作が、ガーッつってなんか文句言うんですよ。で、その増田優作に対して、そのレジ打ちのおっさんが、ちょっと不機嫌な顔をするんですね。
うん、
で、話自体は、まあ別のストーリーが展開するんですけども、うん、一番最後、増田優作がバーから出てきたところを、いきなりそのおっさんがナイフで刺し殺すんですよ。
ほう。
そういうくだりがあって、もうそれを真似てんのかなっていう。
それ子供には絶対わかんないですね。
わかんないですよ。だから、あれ、これ絶対、探偵物語のパロディやろって思ったんですよ、ね。
最後にそれを持ってきたところもなんか、憎いというか、うん、いい演出ですね。
どうでもいいやつに殺されるってい
う。ああ、それは知らなかった。ああ、なるほどね。あ、それ聞いたらまたなんかこう一段と、なるほどって感じですね。
なんかもうダブルを見てハマった人は探偵物語を結構、なるほど、ここをパクってんねんな、パロってんねんなっていう。
なるほど、なるほど。
感じはわかると思います。
僕がパロってるなって分かったのは唯一コーヒー吹くとこだけですから。
気丈に吹くっていう。
そうそうそう。
そうなんか本当、まあ話してみて分かったのは、うん、仮面ライダーファンではなく、仮面ライダーダブルファンなんだなっていう。
あ、いいこと言いましたね。その通りですよ。まさに。うん。ダブルだから見た。
そうですね。
うん。ダブルだからここで語ったというところですよね。
本当ね、やってる役者さんたちはね、
うん、
これからも頑張ってほしいってすげえ思いますから。
あ、思いますね。
なんかもう、桐山蓮の事務所にちょっとファンレター送ろうかなって思いますからね。
マジっすか？頑張ってくださいって。
頑張ってくださいって。
まあね、それぐらいの勢いでやっぱ魅力的な人たちでしたね。
そう、昔は仮面ライダーブラック RX の時に、
はいはい、
うん、倉田哲夫がすごい好きになって、
うん、
で、
うん、
RX が終わった後も、もう倉田哲夫頑張れってめっちゃ思ってたんですけど、うん、NHK の大河ドラマの君の名はとかに出てて、
なるほど。
で、売れっ子になるんかなと思いきや消えていったから、
寂しいなものが
あるんですね。やっぱりライダー特撮俳優はもうそういう運命かみたいな感じなんですけど、小田切城なり水島博なり、
うん、
ね、その電王の主人公の名前忘れましたけど、まあまあ、彼だって今ではベックなわけでしょ。
うん、ね、
まあ、んな
感じそういう例もありますからね。
ちょっと桐山蓮とフィリップの子もちょっと頑張ってほしいなっていう。
須田正樹君でしたっけ？頑張ってほしいですね。アキコ役の人も頑張ってほしいですね。
アキコ役の子はどうなるんでしょうかね。
あれであのイメージがつくと後やりにくいでしょうね。
うんこまん、うんこ
で。いやいやいや、もうそれは言わないでありましょう。さすがに。もういいでしょ、あれだけ頑張ったら。
あと僕は、やっぱり、その崎最高役の、彼女、すごいこう気になるところなんですけど、
噂
によると、所属事務所からプロフィールを消えたっていう。
え？そうなの？
引退したのか何なのかわからないんですけど。
そうなんだ。
すげえがっかりなんですよ。
若菜のアスカリンと同じ事務所なんでしょ？
なんか、もうプロフィールが消えたらしいですよ。
あれ？
なんかどうなったのかわかんないんですよ。
なんで？まあ、ね、うん、
彼女すげえセクシーで僕のタイプやったんですけどね。
1982年。
全然年下ですけど。
もうね、ダブルって子供番組にしちゃ結構こう大人のノリのシーンとか結構ありましたよね。なかなか分かってんじゃんとか思いながら見てましたけど。
僕は最高姉さんがビリヤードをしてる時にこう、
はいはい、
台の上にこう乗っかってる
時とか、はいはいはい、
執拗にこう子供のあたりをカメラが捉えてたので、
カメラが分かって
るとなんだな。
みんなほどね、伊坂先生とかね、イチャイチャビル
もありました。
うん。なかなか、まあ、その辺も大人仕立てというか、なんでしょうね。
結構最高姉さんはセクシー役、セクシー係みたいな感じやったんで。
そうですかね。
その座敷から離脱して、こう、必要に追ってからにいるときに、
うん、
こう海とかにこう落ちたりするんですよ。
ですかね。
力がつくと、家族中にこう拾われてて、ホテルのベッドで寝かされてるんですけど、うん、
はい、
なんかちょっとバスロープが傷だらけで出てるんですよ。
うん、
もうじゃあどこかで服を脱がされてたんだな
じゃあどこみたいな。
そういうなんか子供がエロい妄想する、なんか足しにもなってんのかなっていう。
どうなんでしょうね。あ、そこら辺はやっぱ忠実に作ったんでしょうね。あれ、そのまま服で寝かせなきゃいかないしね。なるほどね。これ、まあ本を見ててですね。この、君沢優子っていう人、ですね、ナスカやった人。
うん。
かっこよかったですね。
そうですね。彼も、なんか彼も中ボスぐらいになり得るんかなって思ったら、初勝利に死んでったっていう。
って、ここでみたいな。
でもしかも最後はちょっと街のことを思いながら死んでいくっていうかっこいい感じで。
うん。いいとこ見せて、お姉さんからもう用心扱いされて、うん、誰がどう見ても伊坂先生よりもかっこいいですけどね。何がどうなのかわかりませんね、今なんかね。
なんで彼は捨てられたの？
結局使い物にならなかったからでしょ？
思ったほどの働きをしなかったから。
うん。もともとは、あの、ガイアメモリーの販売成績が妙に良かったということで、目について、しかしながら、ダブルと戦った中で、そんなに、ね、あの、勝てもせず、というところなんでしょうね。
ナスカのデザインも結構かっこよかったんですけど、
総じていいですね、このダブルのデザインというのは。ナスカの、あの、バージョン変わったやつもかっこよかったですね。
オレンジ色のやつですか。
コラもこっち。私、この、タブーをはじめどうなんだと思いましたけどね。
タブーね、もし僕がメモリ渡されてあれになったらちょっとショックですからね。
これになっちゃったみたいな。
足ないやんけ、みたいな。
まあまあ、飛べますけどね。あの、ちょっと見たら、あの、あれのノリ。サイレントヒルのなんか、クリーチャー的な感じがしたんですよ。うん、怖い系の血の周りがですね。
なんでタブーだけあんな感じなんやろ。
なんででしょうね。
なんか他のドーパンとは何かしらこうモチーフがありますけど、うん、
ありますよね。
タブーって何がタブーなんていう、
うん、このデザイン自体がタブーなんじゃないかな、ね、勢いでね。あとなんかあのメトロン星人みたいなのもいますしね、
うん、
なかなか、うん、このデザイナーという仕事もすごいですね。これまで、ここまで作るとか、ここまで想像するっていうのは、すごいことだな。安心することしきりですよ。デザインしてしても、このまた CG が上手かったですね。
そうですね。
うん。
だからあんまり違和感がなかった。まあまあ、ペラペラの CG でしたけど。
うん。それでもまあ、まあ、ここまでよく作りましたね。この、毎週毎週やらない剣のにというところですよ。
そうなんですよ。
うん。
あの、変身オーズとか見てても、
うん、
すげえ CG 使いまくりやから。
あれが最後まで行くのかなってちょっと心配になってるんですけど。
下請け会社とか大丈夫なのかな
そう。
すごい気になってしまうんですよね。
時間的にもコスト的にも合うのか、これはと。ね、等身大のキャラならまだしも、なんかこの前めちゃくちゃでかい、なんか虫みたいなの出てましたもん。
全部フル CG っていう。
うん。あれ着ぐるみで作ったら大事ですからね。うん、本当、良かったですよ。あの、仮面ライダーのサイクロンジョーカーが二人にパカッと分かれて、最後のメモリーブレイクするところ以外は僕も大好きです。
あれなんで分かれるんですかね、ライダーキックすると
き。2回蹴れるっていう話なんでしょ。
あ、そういう理由なんですか、あれ。
多分。
あれ本当に、第1話でいきなりあれが出たから、
うん。
なんじゃこれっていう。
でしょう。一話であの、ルナ使うのはやめようって思いましたね。
ああ。
気持ち悪いし。ぐにゃぐにゃし。
そこら辺の特殊能力も、最後の方はあんまり出てこなかったですね。
うん。さすがに不評だったんでしょうね。あれやめようって思ったでしょうね。何です、トリガー。トリガーの時に初めて桐山蓮はそれに合わせて青のシャツを着たらしいですね。満を持して。あれがやっぱ一番好きだった。
トリガーは、まあ、まさに名の通り、飛び道具やから、
うん、
あんまり出されると泣いてしまうんですけど、
ね、しかも、あの、ルナと組み合わせるとね、あれは反則ですよ。何でもありですからね。うん。 まあ、冬の映画を見て、また、いろいろ語れたらいいですね。
そうですね。あ、そうそう。一つね、どうでもいい情報ですけど、
は
あ、言わなくちゃいけなかったのが、
何でしょう。
クイーンとエリザベスいたじゃないですか。
いましたね。
彼女、ほら、二人、AKB48 なわけですよ。
でしょ？びっくりしました。
そう。まあ、知らなかったんですけど。
うん。
後から知ったんですけどね。
僕も、実は、恥ずかしながら。
今度ね、PSP で、AKB48 と付き合えるゲームが出るんですね。
はぁ、
あ。で、それは47人の中から1人だけを、48人の中から1人だけを選んで、47人を振るっていうゲームらしいんですけど。
はぁ、あ、それまた思い切ったゲームで。
僕のツイッターのフォロワーさんで、
目
から鱗の、発言をしてたのが、クイーンとエリザベスと付き合えるゲームと思って、そのゲームを見ると、ダブルファンもちょっとは食事が動くかもよって書いてあって、なるほど
そっち そこ食いつくところは。
だからクイーンとエリザベスファンの人は、その AKB のゲームを買うと、
なるほどね。
あの二人と付き合える
っていう。そっか、買っちゃおうかな。
ちょっと欲しくなりました
な、
それ。
なるほどね。
全然興味なかったけど。
いや、意外にね、そういうところで使うのって正直意外だったじゃないですか。キャラとその役回りとなんか合致しないような気がして、意外っていうのが僕の正直なところですよね。
AKB の企業がってことですか、
うん、そうそうそう。
ああ。
いやいや、本当に楽しい時間でございました。
はい。まあ、そこそこいい時間になってきましたから、
はい。
まあ、今回はここら辺でお開きにしようかなと思います。
はいはい。
じゃあ最後にちょっと、自分のところの番組の宣伝とかしてもらってもいいですよ。
いいですか？
はい。
ありがとうございます。私が担当しておりますのは、北九州で、配信しております、駄菓子で無駄話という、無駄な話をするポッドキャストでございます。まあ、特徴というのは、駄菓子を食べる。それの、採点をするという。そうなんですが、最近全くやっていません。
最近全然食べてないじゃないですか。ただの無駄話で終わってるじゃないですか。
そうそうそう、まあそんなとこもあるんですけど、それでもね、それでもあの札幌一番にチョコレート入れたのは結構言っていましたよ、ね。なかなかね。ということで、まあ最近はあの技術ネタと、あとあのアプリで無駄話をね、
うん、
月に1回ぐらいやりたいなと思ってますので、ぜひ。あ、お聞きになっていただければと思います。
そうですね。iPhone とか、ガジェット大好きな方も、まあ、聞いていただければいいんじゃないかな。
ありがとうございます。
また、サイトからリンクつけておきますので。
ありがとうございます。
まあ、皆さん、聞いていただけたらなと思います。
はい。
じゃあ、というわけで、そろそろ終わりにしましょう。お送りしたのは、沢田信也と、
ジマさんでした。
では、さようなら。
さようなら。Jump, jump, 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 jump